宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。今日は、226回目、10月25日公開分です。
はい、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
僕たち今落ち込んでます。
はい、
なぜならばトラブルがあったからです。
はい、
機材トラブルです。
はい、
結構撮ってから今撮り直しをしてます。しかもさっき美味しいネタがあったのに、カズくんがカツサンドを食べ終わってしまいました。
はい、
残念。
はい、まあよく分かってない
と思いますけどね。
何を言ってるんだ、
もうちょっと、もうちょっと説明した方がいいかな。
まずはカズくんがサンドイッチを食べてることに、お坊さんがサンドイッチかよというツッコミを入れたナセルさんでしたが、しかしカツにツッコミ入れるべきだったんじゃないかっていう。
このカツサンドをね、私食べてたんですけどね。
そう。で、ね、この喋りもずっともごもごしてたんですけどね。
そうなんですよね。
ね、永久保存版になる予定だったんですが、
はい、
うまくいかずに。
また次回、ね。
そしてそれを言葉で説明するという、なんとも面白くない感じの、はい、面白くないって言っちゃいけません。面白いです。
まあね、容量オーバーだったからしょうがない。
はい、面白くしていきましょう。
はい。
一人一ネタ、恒例の、やつですね。
はい。
あれでいきたいと思います。はい。じゃあ、ナセルさんからお願いします。
さっき喋った
喋った。
喋ったけど、もう一回ご報告なんですけれども、20キロ走ってきました。実は続いたマラソン企画。
うん。
このね、薄い反応。
もう、でも、割とね、さっきも薄かったけどね。もう、薄さに磨きがかかっちゃった感じでね。
さっき聞いたよ、みたいなね。
どこで走ってきたんですか？
多摩川で走ってまいりました。
多摩川どの辺？
多摩川の、綱島？わかります？東急東横線の。
地名とあれはわかるけど。
で、こう河川敷のところですね。
そう、河川敷をずっと。
河川敷っていうか、土手の上ってこと？
そうそうそうそうそう。ずっと川沿いをぐるぐるぐるぐる、ぐるぐるって
何？ぐるぐる？
ぐるぐるでもないね。ぐるーっと。20キロなので何周したんだっけ？
それってフルもやってたの？
10キロ、20キロ、30キロのコースがありましたね。
うん。
フルはない。
フルはない。
10、20、30ですね。
うん、で、20は何分？
2 時間ちょいです。
もうやる、もう一回あのネタ。ということは、フルで2時間半で走れるね。そんなことあるかいな。あ、終わっちゃった。
どうなんですか？余裕で走れました？
うん。
まあ、完走目標だったので、
はいはい、
割と、うわ、疲れたってよりも、あ、うん、走ったなって感じかな。軽く筋肉痛にはなったけど、
ゴール直前で倒れ込むとか、そんな感じじゃない、
うん、あ、そんな感じじゃなくて、ゴール。
もう、だって誰かと争ってないしさ。
争ってない。一つ前にいた人くらいは抜きたいなと思ってて。はいはい、
それって、でも、暑かった？
まあ、こう、うなるような暑さでもなく、爽やかな天気でしたね。
そうですか。じゃあ割と、まあ走りやすい日で。
うん、いい感じでした。
で、一応そこまで行けたっていうことは、
次は
フル。
30？
フル。
30？
フルはいつ？
フルは東京マラソン。
東京マラソン。
東京オリンピックじゃないよ。
東京オリンピックじゃない方のマラソン。
そうそう。東京オリンピックじゃない。
2020年東京マラソン。
東京マラソン、一応応募したんで。
あれでもオリンピックと同じコースなんでしょ？あ、違うの？
あ、そうなの？
あれ？
詳しくは知らない。
偽情報を出したかもしれない。
詳しくは知らない。
でもなんかやってそうじゃない？
あ、そうだよね。せっかくだからやってそうだよね。
オリンピックと同じコースを。でもまだあれができてないからみたいな。
うん。
なんだっけ？国立競技場が完成してないので、
うん。
一部違うんだけど、ほぼ同じコースみたいな。その話を。
あ、そうなんだ。
聞いた気がしたんだけど、俺の、勘違いかもしれませんけどね。
うん。まあ、都内。
都内です。それは都内だよ。東京マラソンだから。
それで、何人分で出したんですか？
一人分です。
あれ、おかしいな。
え？
さっき二人分でなんか投稿して、 どっちかが当たれば入れる、
うん、そんなことするわけないじゃないですか、一、ね、人分ですよ、正々堂々と、
ね、あの長野っていう名前とナセルっていう名前の2つで、
あでもナセルっていう名前はちょっともうあれじゃないですか、審査の時点でちょっと
禁止
禁止、ちょっと厳しいかなっていう、
ねね、日本人なのにナセルってお前誰だって話だよ、
いやいるかもしれない、ハーフのことがね、
ハーフのことがね、なるほどね、はい、そんな感じで、じゃあ結構走れるようになってきたということなんで、
うん
うん、
ね、最初はね1メートルも怪しかったね、
極端じゃねそれ、
その話今から広げていく必要ある、
まもなく終盤だけど、
いやー2メートルはって言ってやってく、
やりますか、
42.195 キロまでやってみる、まあね、でも、まあね、まあまあまあまあ、
これでもね完走したらノブさんから新しい
課題来るの、
シューズを買ってくれるんじゃないですか、
もっと早く、
いやいやいやいやいや、
完走してから
走るために買ってもらった方がいいよねどうせ買うならね、
あ
まあそんなことですけどね、でもなんとか、あのなんていうかな、マラソンランナー的になってきたんでね、
なってきましたね、
私たちもね、あの嬉しいです ね、
ね、
応援していきたいと思います、
そうですね、
はい、じゃあ次ですね、カズくん一ネタどうぞ、
はい、最近ちょっと YouTube でハマって見てるのがありまして、ストリートピアノって聞いたことあります？
ストリートピアノ、うん、あの都庁にあるピアノをなんかこう弾くみたいなやつ、
まさにそれです、
ああそれ見たことある、見たことある、
あのまあ都庁だけじゃないんですけど、あの都庁とか、
誰でも弾いていいピアノがあるんだ、
そうです、そうです、もう 館内のどっかとか、あの、
うん、
いろんなところにただ単にピアノがポンと置いてあって、
うん、
自由に弾いてくださいっていう、うん、そのまあそこで弾いているのをこう自分で撮って、
うん、
ストリート、YouTube で流してるとかいうのがあるんですけど、
はい、
あれ意外に面白いというか、
うん、
まあ、ピアノ聴くのにもいいなっていう感じではあるんですけど、
うん、
なんか知ってる人がから話を聞くと、意外にこう音大の方とか、
うん、
こう結構こうピアノをこう本気で学んだりとか、
うんうんうん、
あプロとしてとかやってる方が、
うん、
結構弾いてらっしゃるみたいで、
へ、
案外そのそういう世界ってこう発表する場所がなかなかない中で、
あ、ね、まあ
聞いてくださる方がいる場所ということで、意外に本気の方が弾いてることが多いみたいで、
うんうん、でそれが何 YouTube で上がってんの？
そうなんです、いろいろ上がってるみたいなんで、いろんな方がもう、
うん、
都庁は結構有名な場所、もうピアノ自体もなんかもうすごいチーターみたいな色合い の、 あのピアノなんですけど、
うん、家族のネタだからそこに弾いてきたみたいな話、うん、
いや
ハマってますってやつ、
見るのをハマってます、
あ見るの
を
聞きながら見たり、
はい、てか実際に見に行ってみたいなとは思ってるんですけどね、まあその時に弾いてるかどうかは別なんですけど、
そうですよね、うん、でもなんか誰か予告とかないかね、何時から
あけどありそうだね、
そうですね、あのなんかその YouTube の中ではその結構頻繁に出してる人とかが、うん、その見てる人が何月何日に行きますみたいな感じで、
うん、
それに合わせてちょっとこうサプライズで弾いたりとかっていうのはありましたから、
うんうんうん、
意外にこう狙っていけるかもしれないですよね、
うん、
ただまあ私は無理ですけど
え
何が無理な
の？でしょうねでしょう、でもなんかあれ要するに本当に猫踏んじゃったしか弾けないような人でもいいですよって話なんでしょ、
う
ん、
そうですそうです、う
ん、そこがいいんだよね、
うん、
あれいいピアノなんだっけ、
ちゃんと調律とかもしてると思うん
ですよ、ね、いやそういう意味ではそうなんだけどあのなんかほら有名なさベーゼンドルファーとか
どうなんですかね、
スタンウェイとかそういうピアノを使ってるとかだとなんかちょっと触ってみたいなみたいな感じは、うん、それはあるかもしれないですよね、しますけどね、うんうんうん、
じゃあタクちゃんも引きに行く？
いやうち奥さんが引きに行くんじゃない？
あじゃあちょっと、ピカステで 動画を流して
それ彼女ピカステですらないしこれもそうですか、はい、そういうのに見始めちゃうと結構見始めちゃう感じ。
そうですね、あのなんていうんですかね、知ってる曲を弾いてることもあれば、うん、クラシック弾いてるのもあったりするので、
うんうん、あ、知ってる曲っていうのは割とポップな
曲ってこと？そうですそうです、
X ジャパン弾いてるのみたいな、
ああありますよね。もう本当知ってる曲があればこう、うん、見ることもありますし、
はいはいはいはい、
あの本当その指どうなってんだっていうようなピアノさばきを、
超絶技巧的なやつね、
はい、いうのも見ることがあるので、
まあ見せたい人はねそういうところ
でしょうね、
で誰かに撮ってもらって投稿してもらってみたいな感じなんですかね、
うん、結構面白いなと思って、うん、ぜひ見てみてください。
そうですか、いいですね。
じゃあ最後タクちゃんの一ネタいきましょう。
はい、私ですね、この10月ってすごい台風あったじゃないですか、
はい、
うん、
9月もあったじゃないですか、
うん、はい、
で9月のあの台風の後に、この10月の台風の前ぐらいに、あの、保険の更新があったんですよ。
はいはいはいはい。
協会の。火災保険の。
はいはいはい。
火災保険の更新があったんですよ。
はい。
ほいで、その、ちょうどいい時のタイミングで、その台風、もう間もなく今週来ますぜ、みたいなやつの時に、ちょうど保険屋さん来たんで、なんかいろいろ聞いちゃいました。
うんうん。
で、風害の時は一体どれぐらい出るんだとかね、
うん、
でなんか結構風害、水害、なんかいくつかの項目があって、もちろんその入ってる保険にもよるんでしょうけど、その保険がかなり出るんだっていうことが分かり、
うん、
ちょっと安心しましたね、
うんうん、
風でも大丈夫なの？
風でも出るんですね。ただなんか面積みたいなのがあって、面積じゃっていう言い方じゃないんだけど、要するに10万円以下のものはやらないけども、それ以上超えると全額出しますみたいな、
うんう
んうん、私の知り合いの教会は屋根が飛んでしまったらしく、
うん、
50万ぐらい買ったって言ったかな。でもあの全額出て、うん、お見舞い金まで出るそうなので、うん、まあ多分それでも大変なんだけどね。
そうですね。
ね、そう、それ以外にもなんか皆さんあれ、自分家の屋根が飛んで他の家を壊したらどうなるか知ってます？
関係ないですよね。
関係ないですよね。家族急に今目が冷たくなった。まるでなんか俺が被害者で、なんかちょっとお寺のが飛んできたんだけど、なんとかしてよって言った人に言ってる的な感じの今目をしてた、ね。
逆ですよ、逆ですよ。
逆？
教会の屋根が飛んできて、お寺の屋根が壊れたから。
教会の十字架が飛んでお寺に刺さったらどう面白いとかね。
どうしてくれるんですかって言ったら、たくちゃんが、いや、関係ないですねって。
関係ないですね。いやいや、今、カズ君がすごい冷たい目で、いや、関係ないですね。
自分の保険で直してくださいみたいな感じで。
でね、なんかそういうのも、ただし、いろいろと、なんていうかな、近所付き合いとかがあるので、まあ、そのぐらいの額だったら、なしましょうみたいなことはあるみたいですけど、要するに、飛ばした人が壊したわけじゃなくて、飛ばしたのは風のせいなので、それで風害ということで。ただし、なんか倒れやすい材木とか、材木屋さんとか、そういうところのが倒れてきて壊れた場合は、その限りではないそうです。はい。
なるほどね。
いろいろ難しいね。
そう。なんかいろんな話を、その保険屋さんの話を、こんなことがありましたよ、あんなことがありましたよっていう話を今回よく聞けたので、大変勉強になりましたね。
結構水害を入れるか入れないかで保険の金額がだいぶ変わったりとか。
ね、水害もなんか地域にもよるとかね、あるみたいですけどね。家族のとこ入ってます？
入りました。
入りました。
はい。
最近？
家も最初から。
あ、最初から。
はい。入りましたね。
はいはいはいはいはい。
もう家財とかも。
家財ね。
あのお寺の場合仏具とかは結構な金額なので、
うんうんうん、
まあどれくらいのそのものですかっていうものを全部一通り
はいはい、はい、
あのまとめたものでそれに応じてのあの保険
料とか。じゃあ保険料すごい高くなる。
まあね、その どこまでの保証するかっていうことにもなるので。
ナシェルさんのところは入ってる？
入ってる。
お家か。お家
入ってる入ってる。だけど、けどなんかそのセットになっ ってるし、うち賃貸だから、そんなには気にしてないから。
なんか今回もね、ほら、今回のその、早く保険屋さんが来ないと直せないとかさ。
ああ、そっか。
なんかそういう問題があって、でも写真撮っといてくれればもうそれでやりますみたいなね、うん、話をしたとか。
そうですね。そのね、今回の被害が大きいから、うん、また次回の保険料上がるとかっていう話聞きましたし。ああ、そういう話
もあるでしょうね。あるでしょうね。はい。まあこの、10月25日はどのぐらい回復してるか、うん、まあもう停電はなくなってるかなと思いますけどね、うん、でも次のが来たりしてねなんつってね。
だけど泣きにしもあらずだろう ね
今年のコースはなんかストライクコースですもんね。
ねえ、
ね、
本当に
あのカーブがぴったり関東みたいな、はい、うん、そうなんですよね。まあそんなこともあるので、あのピカステからもあの、ね、被害に遭われた方には心からあおい、なんだろう、
お見舞い申し上げます。
お見舞い申し上げます。はい、あのそして、皆さん宗教者なので多分それぞれの祈りで、支えたいなと思うんですけれどもね、なんていうふうに、考えております。新しいコーナーができました。また3回こっきりのコーナーですね。
ですね。
ですね。
おそらくね。
インタビューシリーズから始まった、はい、あの、3回こっきりのコーナーですけども。最近の迷いシリーズ3回セットです。ということで、今日はカズくんが最近迷っていることを教えてください。
はい。はしごを買おうかどうか迷ってます。
な
んか、なんかさ、そういうの多いよね。この前なんか言ってたよね。なんかするっていう。
雨どいの掃除を、やっぱり、したいなって、
ね。続きなんだ。
続きです。
雨どいの掃除をするために、はしごを買いたいと。
そうなんです。うん、ただ、2階から屋根に登れるんです。
うん、ほうほうほう。
2階から登って屋根の反対側に行かないといけないんです、
うん、
あのメインの雨どいのところは、
うんうんうん、
そういうルートで行くか、
うん、
長いはしごをもう直接取りたいところにかけて登っていくか、
うんうんうんうん、
どっちが安全なんだろうと、
う
ん、あ、屋根を1階上まで登り切って降りていかないといけないんです、
うんうんうん、
2階からの場合は反対側なんで、うんうん、どっちが安全なのかどっちがいいのか、
どこにかに多分命綱的なのをつけた方がいい気がする、
ね、そうなんです、
ね、そうすると反対側から行った方が、
反対側の方にねロープか何か、うん、
の方がいいかな。
くっつけとやればいいのかな。
はしごだとどこかに命綱つけられないよね。
そうなん
ですよね。まず命綱つけに行かなきゃいけないよ
ね。そうなんですよね。ね、
それかこう一段一段外してカチャン外してカチャンってやっていくかね。
でもね、うちの場合はあのなんていうんですかね、の10メートルぐらいの2階の屋根があるので。
はい、
うん、はしごも尋常じゃない長さなんですよね。
ああ、二段はしごじゃダメ。
そうそう、二段、多分二段はしごか、どっちにしてもこうの伸ばしていくみたいな、うん、
伸ばすやつは
し
ご、ね、
うん、それ買うのも、
うん、
置いとく場所も結構ね。
そうなんですよ。どうしたらいいんだろうって。
うちにある。
なんで、
なんで
うちって家じゃないけど、
なんであるんですか。
それがですね、最初からあるんですよね。
また悪いことしようとして
悪いことはしようとしていません。なぜかあるので、していません。
家にあんの？教会にあんの？
教会になんか一回も使ったことがないんだけどあるんです。
なぜそこに。
多分
なんかに使ったはずですよね、
う
ん、
てか多分ね、教会の前の持ち主が使ってたのかな。
うんうんうん。でも置いてっちゃったみたいな。
ですね。
ああ、それ10メートルありますか、
はい、あると思うんですけど、ただ、10年以上前から動かしてない。
それ、やめた方がいいと思う。
雨ざらし？
ああ。一度。
でも、ステンレスの、
はいはい。
アルミかなんかなので、はいはい、というのと、あと運ぶのが大変だと思う、う
ん、そうなんですよね、うん、 買ったら、まあね、家まで運んできてくれて、ね、あとはまあ自分家で保管すればいいんですけど、うん、借りるとなるとこれレンタカーとかになっちゃうなと思
いながら。軽トラ借りてきてね、上にこう、
ね、そうですよね。そうなっちゃいますよね。うん、
買っちゃえ買っちゃえもう。
そう、うん。いいじゃないですか。
ちょっとそれをね、
迷わせてあげてください。
うん、
迷ってます。
はい
はい。
ナセルのこれをチェックせい。
今回私がですねおすすめするのはですねグルメ漫画なんですけれども
最近おいしんぼ。
おいしんぼはねもう
孤独のグルメ
名作
でミスター味っ子。
ミスター味っ子まだ渋いとこ来たね。
渋いとこ行ったね。
で孤独のグルメは好きなんですよ。
うん、
あのただ単に食べ続けてるっていう、うんちくも何もなく、うん、でそれをパスを出してくれたのすごい嬉しくて、
クッキングパパ
だから
あ体の大きな
ね、クッキングパパもね面白いんだけど、孤独のグルメの進化版じゃないけどまあ似てるやつで、あの日本国民ならほぼみんな知ってるクレヨンしんちゃんありますよね。
うん、
はい。
クレヨンしんちゃんのお父さん、
はい、
あの野原ひろしがひたすら飯を食うっていうスピンオフの漫画が最近発見しまして、要はもう薄井さん自体は亡くなっちゃったじゃないですか。
そうですよね。
だから多分そのプロダクションの方が書いてると思うんですけれども、野原ひろし昼飯の流儀っていう、もう昼飯を何を食べるかっていうことだけをひたすら書いてて、で
設定はクレヨンしんちゃんのパパなの？
そう。クレヨンしんちゃんのパパ。だから
会社行ってて、
そうそうそう、
昼ご飯どうしようかみたいな。
なんか今日はミサイに怒られて朝飯抜きだったからがっつり食うぞみたいな。
ああ、はいはいはい。
やつが
単行本？
単行本です。今3冊4冊くらい出てるのかな？
結構。
そう、1冊この間Amazon のプライムリーディングで見つけて、うん、読んだらハマりまして。
無料で読んで、
そう、無料で読んでハマって、
ハマって買った。
買った。
うーん、
面白い。
新しいの？最近？
最近だと思いますね。
実際あるお店に行くっていう。
あ、それが違うのよ。実際はないの。ないというか、まあ、よくある回転寿司とか、
はいはいはい。
ファミレスとかっていう、まあ、チェーン店とか、どこにでもあるようなお蕎麦屋さんとかっていうのがほとんどなんだけど、
うん、
孤独のグルメとは違って、その、いいお店に行くっていうよりも、よくあるお店で、ただひたすらなんか食べる。野原ひろしのキャラのまま。
ああ、
その、グルメ漫画とも違って、クレヨンしんちゃんのスピンオフとして楽しめるかなって感じなんですけど、まあ、面白いですね。
うん、
孤独のグルメを読んだ後に読まないと、なんじゃこの漫画って思うかもしれないですけど。
ナセルさん、今度このコーナーの時さ、ビデオは見れないけど、
うん、
漫画だと持ってこれるかもね。
何を？
え？物を。
いや、むしろ、漫画、俺買わないで全部 Kindle だから。
あ
ー、この中に入ってる。
そうか。このって iPad を差しながら
行くんですけどね。そう、iPad の中に全部入ってますね。
あ、買うってそういうことが、紙は買わないんだ。
紙はですね、もう買いすぎてしまうと、家に置く場所がなくなっちゃうので、本当に好きな漫画だけ。
確かにね、そうだよね。
今あるのは、本当に数冊だけですね。
スラムダンクと、
いやもうスラムダンクもこっちです。
あ、出たくなっちゃった。
こっちで Kindle ね。
Kindle です。もう本当に Kindle で。
じゃあ何、本当に残してるのは何？
残してるのは20世紀少年、
へー、
と北斗の拳、
へー、シティハンターは？
シティハンターはない
ないね。
シティハンターも好きだけどね。
こち亀は？
いや、こち亀ね。
ゴルゴはゴルゴ。
まあ、その二つね、持ってたら、恐ろしいことになるからね。
あ、
もうできるだけ Kindle にしようと思って。
なるほど。
なので、まあ、あるにはあります。今ここに。うん、ぜひぜひ、面白いので、さらっと読めると思うので、ぜひ読んでみていただければ、クレヨンしんちゃんファンにも、孤独のグルメのファンの人にもおすすめだと思いますので。
みんな、なんか、わなわなしながら、ここまでやってきました。次回は、ちょっと落ち着いていきたいな、と、
ね、
いうふうに思っております。このエンディング、やっぱりこれ読んだ方がいいのかな。最後の一言はですね、紅葉が赤くなるのはなぜ？ ポエムな感じでどうぞ。
恋をしたからじゃないですか。ナセルでした。
あなたの心に共感してるからですよ。カズくんでした。
マグロになりたかったのかな。タクちゃんでした。
大喜利じゃんよ。
え、マグロってどういうこと。
超宗教コミュニティラジオピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。